ママのポッドグローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ、今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり、意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日は私たまの一人語りのなんと45回目、そしてですね、実はこの7月の放送で丸3周年目に突入するという状況になりましたので、ちよちよ歩きの2年前のスタートから本日までを今日は振り返りながら、つれづれなるままに思うがまんまの一人語りを放送させていただこうと考えております。そして、少しでも皆様の人生を思うがまんまに生きていくための、少しでもささやかなヒントになればと願っております。でもちろん、今週は今月の天の声プレゼントいたしますので、お楽しみになさってください。最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。
トークライブレディオ
夢の種。
改めまして、いよいよ日本列島暑い夏に突入かというところで、各地で皆様それぞれの今日をお迎えだと思いますが、お元気にお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。私はですね、なんだか睡眠負債が負債どころか、赤字超過状態になっておりまして、大変な肉体的な疲労が結構ピーク で、その精神力でそれなんとかなっちゃうんだけど、鏡を見るたんびにギョッとするんですよね、疲れてる顔をしていて。で、ある人からもね、 Facebook に投稿されるたまちゃんの顔を見てると疲れてる感じがして、なんか心配してたと、実物に会ったら元気でよかったみたいな話をされたことがありまして、最近ですね、いやもうなんかこう精神力だけではカバーできないところまで来ているなと、そんな風には思っているんだけれども、毎日やりたいことやらせていただき、楽しいことさせていただいて、心はハッピーなんだけど、ちょっとお体お疲れモードねと。でこれ真夏にね、これから突入するにあたりまして、ちょっと調整しておかないと夏を乗り切るのになかなか苦労する可能性もあるなと、そんな風に思っているところなので、一日ゆっくりなんとか時間作ってですね、リフレッシュ、疲れをリリースできればななんて最近思っていますが、皆様はいかがでございましょうか。で先ほどご案内をさせていただいたんですけれども、実はですね、最初のこのホットグローイングの放送は2016年の6月13日がスタートだったんです。はい。でこの最初の放送はお蔵入りしておりますが、とてもとても恥ずかしい内容、私的にはですよ、お蔵入りしていまして、で7月以降の2016年の7月以降の放送は、当社いつきコンサルタントのホームページにラジオブログとして、いつでも視聴できるようにね、なってるんですけれども、過去のやつがねアーカイブスのようになってるんですが、思えばねすんごいいい加減なところからスタートしてまして、ノリで、ちょっとこの夢の種、今ね各界から注目を集めていて、 まあ、ど素人でも誰でもパーソナリティになれると。でそれぞれ今東京でもう100人ぐらいのパーソナリティが、まあ、いらっしゃるということで、全国で合わせるとどれぐらいになるんでしょうか。もう3、400名ぐらいになるのかな、300名ぐらい、500名ぐらいになるそうなんです。でそのそういう人たちがそれぞれの人生の中の何かしらの思いを公に発信するというね、一つのまあツールといいましょうか、をこう開いた夢の種放送局っていうのは面白いなと。でもね、当時入ってきた話の時にはね、なんか怪しくないかみたいなことを思ったりなんかして、でもちょっと信頼できる人からの情報発信だったので、まあ話を聞くだけ聞いてみようと。で怪しかったらやめればいいじゃないかと。で代表、共同代表の岡田直樹さんっていう方が東京でやった説明会に参加しまして、話というかは怪しいんですけれども、構造はちゃんと聞けば怪しくないということが分かりましてそれでね、まあ、やってみようかというふうに思いまして、私突入したんです。で動機は至って単純で、ずっとブログをね書いて、ホームページ、当社のホームページにアップしなくちゃと、書きたいネタはいっぱいもう頭の中にあって、ちょっとつつけがピューッと出てくるぐらいアイデアは詰まってたんですね。でだけど書くというのか、これは私結構時間がかかる人で、もう手尿派が気になっちゃって、本当にそのちゃんと綺麗な文章にするということにすごい時間かけちゃう人なので、でなかなか手をつけられないでいたんですよ。でその時にだったら話せばいいじゃないかというこのラジオの話が来たもんだから、で自分でちゃんと責任を持って話せばいいというね、これはいいぞって、書くよりは話した方が早いということで、まあチャレンジしたんです。でよくわからないまま、まあ、一応学校といいましょうか、講習会を受けて、でそれが終わって、なんだかよくわからないうちにもうデビューだって話になりまして、で番組の名前を考えてこいというふうに言われまして、ある日が特定されまして、そこにお出かけしていったら、もうそこで週1回目の収録だって言われまして、でその時は何も考えないで共同代表のもう一人の、方と私は撮ったんですけれども、大輔さんという方と撮ったんですけどね。でもうそれは台本いらないよと、自分が質問するからそれでいいよと言って、もう一人友人のパーソナリティが撮るのを横で聞きながら待ってたんですけどね、実はその時ね二日酔いでねすんごい久しぶりに二日酔い、もうヘロヘロだったんです。で実は番組の名前も考えてなくて、で彼女の放送収録を片耳で聞きながら、片耳は天と会話をしていて、でその私が届けたい思いは何だ、そのやり取りを聞きながらね、片方では隙間で私が人に届けたいことは何だとかね、そんな質問を自分でこう自問自答、まあ、自己対話していまして、そしたらいくつかの言葉がストーンストーンストーンって落ちてきたんですよ。心をほっとするような、心をこう緩めるとかのほっとすると、熱くなるほっととっていうね、おホットがダブルじゃないかみたいなね。それで、グローイングっていう、まあ、その私自身がずっとやってきたグロースマインドセットというその、考え方、未来は変えていけるんだっていうそのベースの考え方、それをずっと人生かけて動かしてきたっていうこともあったので、でもう天からホットグローイングっていう言葉がねストーンと落ちたんですよね。そしたらちょうど前の収録が終わりまして、もうなんかね、もう奇跡のような二日酔いの頭で展開して、でその時の写真はもうヘロヘロの顔してますし、何喋ったかもよく覚えていませんという状態でした。まあ、そんなところからスタートして、2回目はすごく反省して、自分でね一応喋りの練習として原稿に書き起こしてみたりして、でそしたら書き起こさないと不安になっちゃって、しばらくそれが当然だと思って一生懸命 イメージしながら書き起こしたんです。で、当時は月2本、2本を4回にわたって放送するっていうやり方でやってたんだけれども、だから1回に2回分の原稿を用意してたわけですよね。でも原稿読むつもりはなかったんだけど、でもいざ原稿書いちゃうと読みたくなっちゃうのね、目の前にあると。で、気がつくと原稿読んじゃってる自分がいまして、で、それを生々放送で聞いてみるとクソ面白くない、なんかリアル感がないということに、その、まあ、私のそのパーソナリティとしての度量っていうこともあると思うんですけど、気がついて、で、原稿を用意するのをそこで一切やめることにして、大きなタイトルと、で、込み出しと、それから間違ってはいけないデータとか情報、ここら辺のメモ資料、これだけは手元に持って、あとはもうリアルに生で喋ると。それからですね、この30分という時間の、まあ、運営といいましょうか、それがこう肌で学んでった感じって言ったらいいですかね。だから、すごい学ばせていただいたのはこの時間の感覚、あと2分ならこれぐらい喋れるとかね、それはね、この2年間でめちゃくちゃ学んだというか身についたというふうに思います。ただその勢いで喋れるようになってしまったので、これもまたいかがなものかと最近は思ってるんですけれども、まあ、それでもやっぱ今ね、情報化時代でその情報が流れていくスピードも速いし、これ生で放送ではなくて収録放送なので、その時リアルに喋っていても放送される時は1ヶ月後ってこともあるわけですよね。そうすると、その時はもう古いネタになってる可能性だってある。そういう読みも含めて、収録していかなくちゃいけないので、結構頭使います。同時に、公序良徳に反しない。例えば、誰か一人を誹謗中傷でバッシングするとか、ヘイトスピーチするとか、あるいは政治、一定の政党支援をするとか、政治家支援をするとか、宗教の布教のためだけにこの放送を使うとか、こういうことは禁止されてるんですね。うん、だからその誰が聞いても心地よいと言いましょうか、誰が聞いても役に立つというか、そこを目指して、だからこそホットグローイングなんですけれども、まあ、自分なりにですけれども、そこに軸足を置いてぶれないようにこの2年間努めてまいりました。で、改めて何を喋ってきたかなと思ってゲストのところは覗いてちょっとね見てみると、いや、喋ってないよ、よく喋りましたねって感じなんですけど、前回までで一人語り自体ショートバージョンも含めてなんと44回喋ってるんですね。44回で、中には繰り返し出てくるテーマっていうのもあって、それは、ワンコとニャンコのこと、なんですね。やっぱりこう、我々があるレベル、きちんと意図を持って接していかないと不幸になってしまう、ならざるを得ない、まあ、命たちのことに関しては、かなり私の人生の中で改めて重要なテーマなんだなっていうことをね、これを見ても思いました。それと私がある意味ライフワークとして人生かけてやっている子どもの活動、これがやっぱ時々夏春定期的にやっているコースの後には必ず大体今年はと言ってお話しさせていただいていて、で、あとは時事ネタですよね。よくこんな話したななんていうのも結構ありまして、同時にあとはやっぱ生き方、ざくっとまとめてしまうとですけど、生き方ということ、これに付随するお話がものすごく多いです。あと考え方とまとめられるかなと思うことが結構多くて、で、まあ、手前味噌なんだけれども、ホットグローイングね、人生を思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、 心が元気になったり意欲が湧いてきたりと、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報トークを提供するんだと、こう言ってきた、その枠組みに、まあ、必死に沿ってきたかなと、改めてそんな風に思っております。同時に2017年の10月の時には天変地異の天災ですね、天災に備えるなんて話もしてるんだけれど、ここ最近やっぱ地震がめちゃくちゃ増えていたり、いつ何時どこで震度6弱前後が起こるとも限らないという情報も発信されているからこそね、その知っているだけではなくて取り組んでいるというふうに注意喚起していかないと、残念ながら皆さんの人生の日お役に立ったとは言えないな、なんていうふうにも思っていまして、でそれをその危機感を煽ることではなくて、あ、それだったらやってみようって思ってもらえるようにしていくにはどうしたらいいんだろうな、なんていうことを結構最近はつらつらと考えております。どうしてもね、どうしても恐怖政治といいましょうか、こんなことするとこんなひどい目に遭うよっていうその論法で持っていきがちなんですよね。でもそれだと避ける動機づけになっちゃうので、結局その危機感が去っちゃったら風化しちゃうではなくて、取り組む価値からそのことと取り組んでいただかない限り続かないんですよね。例えば災害用の食料、そうだと言って用意しました、でも気がついたらあっという間に3年4年経ってました、でいざ何かあって食べようと思ったら酸化しててとてもまずくて食べられませんでしたなんてことは当たり前に起きちゃうわけです。だからこそどんな風に知恵を使って自分の人生のセーフティーを担保するためにどう取り組んでいくのかっていうのは、ご自身の中でのやっぱ価値を見出していない限りはそこに努力なんか人は払わないわけですよね。でこれがありとあらゆることに、まあ、匹敵するかなと思っておりまして、でそれをそういうことを手を変え品を変えお話ししてきたなと、そんな風に思っております。でこれちょっとラジオブログも表示の仕方を変えなきゃいけないなって、玉の一人語りやナンバーいくつとしか書いて表向き書いてないので、タイトルから聞きたいのを聞いていただけるようにちょっと手を入れようと改めて思っているんですけれども、まあ、ヘビーユーザーでのそのリスナーさんが今日聞いてくださっているかどうかなんですけど、結構頑張っていろいろ今まで喋ってきましたよ。で繰り返しね、言い方こそ違うけど同じこと喋ってるだろうこれっていうのがあるんだけれども、まあ、もう空的とかセーフティーモードで、親子のラジオでありがとうなんていうのもやりまして、でセーフティーモードの対処方法と手段の選択、人生の主導権、背景を知ることと対話、出来事の捉え方とか、テーマを持つことの価値とかですね、リーダーに必要な条件、意欲、変化を生み出すコツ、幸福度続編、幸福度ナンバー3と、幸福度は結構重量が大きかったですね。で命の営みとか、スプリングアドベンチャー報告、意味付け、もうこれだけで研修できちゃうってぐらいのネタを結構喋ってます。で、ちょうど去年も同じ時期にこの1年振り返るなんてやりまして、そこからワンコとニャンコの譲渡会から思うこと、意思の認識について、不便益、レジリエンス、おお、こんなカタカナの話もしたんですね。そして肉体を生かす思考力、キャンプの振り返り、健全な疑問、天災に備える、クロアチア旅行記、そうなんですよ、去年の10月ねクロアチア行ってまいりました。懐かしい、まだもっとなんか昔のような気がしますが、今も私の脳裏にはクロアチアの美しい空と屋根と街の風景と心にも本当刻まれておりますが、それが元気の源だったりもしますけれども、 そして、海外旅行備えあれば憂いなしと、この時はね、私あの充電器で本当に苦労して四天抜刀の状況になってしまったので、どう対処していったらその時はいいのかなんて話もさせていただいて、そして愛する努力と愛される勇気なんてかっこいいテーマですね。そして修正飼育、そして1年の、プラン、就活すごいね、そして日本のランキング、日本にはいろんなランキングがあってね、それをご紹介しました。そして尻尾のついた家族についてということと、ホルモン補充療法、これはね、今私リアルに今継続したりとかしてね、やっていると改めて何でもそうなんだけど、メリットデメリットっていうのがありまして、でメリットの方は割と鈍化していくんですよね。慣れてっちゃう体が、で不利益の方がなんかこう特化して懸念材料になっていったりとかしてですね、もうちょっとしたらまたお医者さんとこう やり取りしてですね、皆さんにもご報告できればなというふうに思うのですが、ホルモン補充療法で、ついでだから、最近ね、更年期、当たり前に女性だけではなくて男性も更年期障害はあって、男性の場合メンタルダウンを起こしちゃうとかいう方も結構いるっていう話 で、だからこそ男性の更年期にどう向き合っていくのかっていうのは、これ、軽んじては絶対いけない内容、それほっとくと本当にメンタルダウンで社会から孤立してしまうなんてことも起こりかねないので、働き盛りに。なので、もしね、今日ラジオを聞いてらっしゃるご本人、あるいはその方のご家族の中でどうも最近こうだるいんだよねとか、なんかやる気が出ないとか、そういうことがあったら、ぜひその遠慮しないで私はどんどん医者にね相談したらいいというふうに思います。ただし闇雲に行くとですね、お話にもならないお医者さんっていうのもいるので、ちゃんとちょっとネットでね、そういうことを相談に乗ってくれるお医者さんを調べてですね、どうせ行くなら一手間かけて行くことをお勧めします。はい、そして尊厳死とか春バテ対処法とかで、春の大島キャンプの報告をさせていただいて、そして先月は働き方改革、そして登山家の亡くなられた栗木さん、それを忍んでと言って今月を迎えておりますなんて駆け足でダーッとしてきた放送を振り返りましたが、実はリアルに私が研修コンサル先で使っているネタもたくさん含まれていて、でたくさんたくさんよく話してきたなと改めて、これと同じぐらいのネタをこれからも話せるのかしらっていうことに関してはですね、実は全くもって自信ございません。だからやれる、あまり気張らずにやれるところまではやってみようと、あまり大行にしないで、だって誰も強いてないもんね、やりたくて始めたことで。で、ゲストのね、私の周りにいる、あるいはご紹介いただいた方の、その方のやっぱり生き方を通して今頑張っていることをこの番組を通じて応援したいというところで、ゲストトークとしてゲストにもお越しいただいているんですけれども、これもね、なんかふと気がつくと、なんかゲスト呼ばなきゃいけないっていう風に私が思っているところがあって、なんか、ね、やっぱねばならないってなっちゃうと私あんまりうまくいかないなっていうことを改めて気づきまして、で実は今月はゲストを呼ばずに、もう多摩の一人語りオンパレードと、自分でそう決めてね、原点に帰ろうと、話したい人に、お会いできない人にも何かを渡せたらというところからスタートした番組なので、その原点に今月はとにかく立ち返って、改めてだからこそ応援したい、だからこそ出てみたい、ゲストにまた順次来ていただける状況が整い次第また来ていただこうと、そう思っています。だって話そうと思えばね、 ネタはいくらでもあるわけで、はい、だけどテーマを決めてっちゃうとなかなか気の利いた話ができるかっていうと自分で自信がなくなってしまう時もあるなんていうね。でも、純粋に、まあ、これ本当に聞いていただいている皆さんに、私は純粋に人生を思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖、これを提供したいなと。時に心が元気になったり、意欲が湧いてきたり、心が熱くホットになったり、心がホッとするような、そんな、まあ、清涼剤と言いましょうか、まあ、私の声じゃ清涼剤にもならないかもしれませんが、そんな風にお会いすることはできなくても時と場所を超えてお耳にかかっていただける可能性があるのであれば、これからもたまなりに全身全霊込めて30分ではありますが、皆さんのお役に立つ何かをお届けできればと願っております。ということで、今日の一人語りはここまでとさせていただきます。つらつら喋ってるだけで時間がね過ぎてしまって、インフォメーションが一つ二つまずはですね、8月の1日から4日までやる、ワクワクドキドキ冒険キャンプ、アドキャンジュニアというね、この NPO 法人トライフィールドでやっているキャンプなんですが、今年はものすごい勢いで申し込みが入りまして、あっという間に定員18人が超えちゃってたんだけれども、早々にご予約いただいていた方たちがまあ、いろいろお家の状況やらなんやらかんやら変化があって来れなくなっちゃったなんていう子がいたり、入れ替わりがあったりとかして、現状ですね2席ほど空きがあります。今16人、お申し込みをいただいていて、残り2席の空きがございますので、もしまだ夏のご予定に余裕がありまして、あらワクワクドキドキだったらちょっと子供のね、思い出のためにも成長のためにも、参加検討してみようかしらという方いらっしゃいましたら、ぜひご検討ください。8月1日から4日、3泊4日、山梨県上野原でやるキャンプです。NPO 法人トライフィールド、これで引いていただきますと、出てきますし、私の Facebook とかからも紐づいて探せると思いますので、ぜひ情報を取っていただければと思います。もう一つはね、五木コンサルタントの方でやっているグロースマインドコンサルタントというコースがあるんです。GMC と言っている、これも9月にねスタートすることが決まりました。でご興味ある方はご一報いただければ、メッセンジャーでもメールでも Facebook 系でもいただければ詳細をお渡しいたしますので、9月スタートのなんと7ヶ月間のコースでございます。ぜひぜひ、いらっしゃっていただければなと思っています。ということで本日のこれだ、天の声、今月の天の声は出会ってくれてありがとう、ねえ、まあ、このラジオもね、ゲストのご縁で聞いてくれるようになった方もいれば、まあ、リアルタマを知らないで聞いてくださってる方もいたり、あるいはリアルタマを知っているからこそ一生懸命アクセスして聞いてくださっている方もいて、リアルにお会いしているかどうかは別としても、出会ってくれてありがとう。どんな相手であってもですね、常にその精神で向き合っていける、そんな人生を送りたいと思う玉でございました。ということで今週の放送はここまでとさせていただきます。あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。